備える前避難、水害から命を守るために。
皆さんこんにちは、深野健二です。先週から4回にわたり毎週月曜日のこの時間にお届けする備える前避難、水害から命を守るために。番組では水害から身を守るための前避難について、福島県危機管理課の横山正勝さんにお話を伺っています。この番組は福島県の提供でお送りします。横山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は避難する場所とコロナ禍での避難というテーマでお話を伺います。
はい、新型コロナウイルス感染症の流行がまだ続いています。そのような中でも豪雨や台風による災害の可能性のある危険な場所にいる人は避難することが原則です。
感染症のこともあり、避難することをためらってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、危険な場所から避難は鉄則ですね。
はい、市町村では災害時の避難先をあらかじめ定めています。ハザードマップにも記載されていますので、まず最寄りの避難先を確認してください。またその他の避難先として、安全なところにある親戚・知人宅やホテルなどへの避難も考えてみてください。ご自宅の水害・土砂災害の危険性が低いなど安全が確認できる場合は、自宅の2階などに留まることも可能です。
いわゆる避難所だけが避難先ではありませんね。
その通りです。市町村では密閉・密集・密接の3密を避けるために避難所を増設している可能性もありますので、災害時には市町村のホームページなどでご確認ください。また避難所には福祉避難所といって、高齢者や障害のある方、妊産婦や赤ちゃんなど、一般の避難所での生活が難しい方が避難する避難所で、おおむねバリアフリー化されており、相談や支援を行うスタッフが配置される避難所が設置されることもあります。こちらは災害の規模や避難者の状況などを総合的に考慮し、市町村が福祉避難所の開設を判断しますので、お住まいの市町村に確認しましょう。
避難所へ移動した後の感染症対策として、マスクの着用も欠かせませんね。
はい、避難の際にもマスクの着用、消毒液や体温計の持参など感染症対策を行っていただきたいです。
避難所ではどのようなことに気をつけて感染症対策を行えばいいですか？
はい、避難所でも3密を避けることが大切です。
具体的に教えていただけますでしょうか？
はい、まず隣の人とは 1,2 メートル離れて過ごしましょう。次に窓の開放など定期的に換気を行いましょう。また食器や洗面用具、タオルを他の人と共用しないようにしましょう。手すりやドアノブ等の共用部分に触れた後は手洗い、消毒を徹底しましょう。
皆さん日頃から注意していただいていることだと思いますので、避難先でも継続して実行するということが重要ですね。
はい、非常時でも気をつけて過ごしていただきたいです。
まずは自宅の災害リスクを知りつつ、新型コロナウイルス感染症対策も同時に考えておくことが大切ですね。
はい、新型コロナウイルス感染症対策や避難する場所についても、あらかじめ家族や親戚、知人と相談していただいた方がいいと思います。話題は変わりますが、深野さんは車での避難については考えていますか？
まあ確かに車での避難というのも選択肢の一つに考えていますが、避難場所への移動に注意が必要だと思っています。水害や土砂災害の危険が迫っている場合、車での避難だとか車中泊を行うのは状況によって大変危険だという話もありますよね。
はい、まだ大丈夫と思って移動した後、急に周辺の水位が上がり、車内から脱出できなくなってしまう可能性があります。豪雨の中での避難は水路が見えなくなっているなど大変危険ですから、やむを得ず車で避難する場合は、雨が強くなる前の明るいうちに早めに避難してください。またやむを得ず車中泊を行う場合は、水害や土砂災害だけでなく、エコノミークラス症候群や熱中症にも十分注意していただきたいと思います。加えまして、日頃から車に入っている燃料の量を確認しておくことも必要ですし、車を使用するとなると音や排気ガスが発生しますので、避難の際には周囲に配慮が必要になる場合もあります。
今日は避難場所やコロナ禍での避難についてお話を伺いました。県ではこのような水害や土砂災害から命を守るために、福島マイ避難ノートを昨年初めて制作配布されましたが、 今年は警戒レベルの改正に合わせて改定されたんですよね。皆さんのご家庭にも届きましたでしょうか。
福島マイ避難ノートは8月下旬より市町村を通じて福島県内の各世帯にお届けしています。届き始めているご家庭もあるかと思います。
今日ご紹介いただいた避難する場所やコロナ禍での避難の情報も記載されていますね。
はい、本日お話しした内容だけでなく警戒レベルやハザードマップ、防災グッズなど様々な情報を網羅した保存版となっています。特に福島マイ避難ノートの中に掲載しているマイ避難シートは自宅の水害リスクに合わせてどのような避難行動が必要か、どのタイミングでどこへ避難することが適切なのかを事前に考え、家族で共有しておくためのシートとなっています。ぜひ家庭や職場で確認しながら作ってみてください。福島県災害対策課のホームページからもご確認いただけます。
この福島マイ避難ノート、私の手元にも届きました。マイ避難シートはノートの最後のページに載っていまして、例えば警戒レベル1や2の時は家族全員の今後の予定を確認したり、防災グッズの準備、1週間分の薬を病院に受け取りに行くなどが例として書かれています。また警戒レベル3の時はおじいちゃんおばあちゃんはヘルパーさんと避難する、川の水位をチェックするなどの情報が例として書かれています。また避難指示レベル4の段階になりますと〇〇高校に徒歩で避難するという例が書かれています。皆さんは空白の部分にマイ避難シート書き込んでご準備いただければと思います。その他にも浸水想定区域や土砂災害の危険性について、また家族や大切な人の連絡先や避難先になり得る知人や親戚の連絡先を書き込むスペースもあります。ぜひ皆さんご活用ください。その他にも警戒レベルについて、ハザードマップについて、先週お話しいただいた内容や今週お話しいただいた内容、その他にも防災グッズや情報収集などについての情報も掲載されています。ぜひご家庭や職場で記載していただいて、水害や土砂災害から自分の命と大切な人を守るために活用してください。横山さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
備えるマイ避難、水害から命を守るために。次回は自分の身を守り避難行動に欠かせない防災グッズと情報収集についてお伝えします。この番組はポッドキャストでもお聞きいただけます。ラジオ福島のホームページからアクセスしてください。備えるマイ避難、水害から命を守るために。この番組は福島県の提供でお送りしました。